こんにちは、こんにちは、スカンチャー、スカンチャー、始まりました、始まりました、こんにちは、はい、始まりました、神木です。よろしくお願いします。
やらかまみくも長いことやってますけど、
そうだね。
前回のかまみくでね、なんかかまどといろいろ話しててさ、
何の話したっけね、ちょっと覚えてないけど、
なんかその、かまどのお子さんが、まあ、結構 YouTube とか見てるみたいなね、で、ウケッちゃんとかも お気に入りで、
そうだね。
でウケッちゃんの、まあ、記事の動画版とかも見てんの、とかあと歌、とかもあったりして、でおもころチャンネルのメンバーも歌もあるみたいなね。
そうだね。
そうだから、なんかそのかまどのお子さんが、かまどの友達はみんな歌持ってると思ってるって言っててさ、だからそのミクノシンもなんかね歌作ったらみたいな話ちょっとした。
まあまあそれはまあ雑談というかさ。
そうね。いやでもあれもやっぱ俺も歌えればなとね。やっぱそこだけが俺のやっぱ照れたポイントだったんだけど。
いやそうかな、別になんかできるわけねえだろうとか、そんなんで盛り上がるかなと思ったら、やるしかねえかってなんかちょっと乗り気だったからなんか見込み違い。
あそこでなんかそのいやいや無理無理無理っていうのがかっこ悪いんじゃねえかなと思ってできないことじゃないけどって思ったんだけど、そしたらね、そのあのラジオ、まあ、コメント欄開放してますから、まあ、いろんな方がコメントを書いてくれるんですけど、まあ、ありがたいよね、その目次の人とかもね。
そうだね、ずっとやってくれてるし、
もう結構やっぱ楽しくね、って見させてもらってるんですけど、受けつがね偽物じゃない、本物の、まあ、あれわかるからね、やっぱそのチャンネル飛んでったらその人がどんどんあの受けつがなんかコメントしてくれてたんだよね、元がなんかすぐ気づいてさ。受けつが、まあ、そのさっきの話題について、その私がそのミクロシンさんの曲も作ってますみたいなことを
ミクロシンさんの持ち歌すでに用意してあります
って言ってたんだよね。
誰も頼んでねえのに、
どういうことなんマジで。俺知らなかったしあと
そんな曲だって知らねえよで、なんか俺がさ、おもころ編集部の部屋でさ、それ貼ってさ、スクショを、どういうことだみたいな、
はい、
ね、そしたらなんかまあそのさ、コメントが盛り上がればと思ってとか、ね、なんかちょっとラジオ聞いてたら楽しくなって、私の名前も出てたんでつい書いちゃいましたとか、そんなこと言うかと思ったら、8年前に作りました
いやすごいよ
なんてだよ、
8年前ってまあめっちゃ前だし出会いたてくらいじゃない
そうかもね。
いやだからやっぱその頃のやっぱね思い出、やっぱウケッちゃんすごくね、
ずっと持ち続けてるよね。
ずっと持ってるからもう気になるし、なんかそうなるとい
やそう言ったらウケツが公開しせざるを得なくなるからやめろ
よ。いやでもなんて言うなよって思わない気になるじゃん、あんな言われたらね。いやまあもう本当にそのまだまだウケツも聞いてるっていう、
あ、いやそうだね、
アルファウケツが聞いてるラジオですから本当によマジで、ここには本当乗っかっていきたいんですけどね。
だからそら外では言わないから、
外では絶対に言わないでもなんかね、この間のタイの旅行とかはね、なんか社員の人とかもなんかいろいろ、
確かになんかタイの旅行なんかいろんな人に聞かれた。
そう、なんか当たり前にさ、なんか加藤さんとかも、なんかあの永田くんの話すごかったねとか、あ、聞いてくれてんだと思って。
そう、なんかあれはすごい社内の聴取率高かったよね。
あんな時間なの？いや2時間後。
だからアルバムを見てるのと同じ。あの人たち。
なるほどね。そっかそっか。
仕事してたらさ、急に電気鉢が、そのみんな大体バーグでデスクで仕事してる時って、ね、みんなイヤホンとかして。
そう、まあ各々自分の好きな曲とか聞いてたりするよね。
だけどその電気鉢がさ、仕事しながら急に。
あるあるあるある。
これよくあるんだ。
これはよくあるわ。あのかまどと電気と永田さんにあるかな。
そうだね、永田さんとか電気鉢は自分の動画のチェックをして、
チャンネルのねチェックして、
そうで、もうそれチェックって誤字脱字とかね、テロップミスとか、ここの部分なんか余分なシーンが入ってるからここカットしてとか、多分そういうのをチェックするんでしょ。
そうね。
だけど普通に面白いからって笑ってんだよ、
幸せだよこれは本当に。永田さん未だに そうそう声出さないだけでも基本みんな笑ってはいるから ね、 いやもうめちゃくちゃいいことだと思う。
で俺はその顔みこを編集しながら、うん、やっぱそのミクロシンの口からなんかよくわかんない虫の練り絵みたいなのがボンって出てきた時とか、うん、そういうのがあるとやっぱ笑っちゃうんだ。
あれはまあそれかまどしか見てないけどね、物はね。
でこの間その電気が久しぶりに結構でかい声でわはははって笑ってたから、
あまあ何回か、はいはい、
どうしたのどうしたのって言ったら、うん、いやーかまみくの社員旅行の話面白すぎっす。
あマジで、
そうそう、
え電気かまみくで笑ってくれたの
らしい、その時はね。
おこれは嬉しい、
ま、嬉しいね。
やっぱじゃあもう本当みんなで旅行行ってかまどがいれば、だからこれかまどいるいないで全然じゃんこれって、その台湾での話じゃなくて誰も聞いてないんだからやっぱかまどいなきゃ本当に。
私が一回台湾旅行にこの編集部と行ったのに、ただなんか時系列順に説明、このラジオじゃなくて説明だったもんね。
それ説明もまあ下手だったし
いやいや、これはさもう種明かしというか、まあ実際思うのがそのミクノシンが喋ってる時の俺の相槌はなんかそのうんうんうんとかなるの。
まあまあまあそう
そう、これはまあそのまあ俺が相槌下手っていうのもあるし、
そうかな、
あとミクロシンがその自分の喋るのに夢中で、そのなんか余計な相槌打つと乱れちゃうから邪魔すんなっていうオーラで喋る。
ああもう集中して今回はいい話にしなきゃって、ちょ緊張もちょっと
紙を読み上げながらの雰囲気で、
ここでスマホ見ながらね、
原宿さんがこうだったんだよんでみたいな、なんか
そうそう、もう作文発表会みたいな感じになっちゃうから、
ね、だけどこれが立場が逆だと俺は別にその紙見ながらじゃなくてもいい、
まあまあかまどはね、
そう
ある程度の思い出でいける
からね。そうなるとミクロシンの相づちはやっぱ景気がいいから、
あなるほど、ね、
やっぱ見た目やっぱり楽しく聞こえるよそら。
うーん、いやまあちょっと違うかももう全然ダメだったよそれ本当にそのあのラジオの対話の中かまど本当に5秒だけで寝たんだよ
台湾の旅行してる時ね、
そうそう台湾の旅行してる時の話の時に、うん、かまど本当に一瞬5秒だけ寝たって思った時があったんだからだからやっぱかまどがいるとやっぱりね、いろいろとやっぱ立場ありますからね。
でもやっぱこれはやっぱ俺の悪い癖だけど、5分で済む話を30分喋るんだよ俺、うん、
だから真ん中がいれば俺はもう本当になんか30分喋れるぞっていうところを楽しかったって終わっちゃうからまあ惜しいんですよね。
びっくりした、さあタイ旅行だからさ、やっぱ他の人どんな話してるかなって気になるから。
気になるね。
例えばおもころで言うと音声放送、
いや音声放送匿名ラジオもね、
うん、ね、でマンスーンさんと休みのが喋ってて、でそのねそのなんだろう、その最初パスポートがかまどがないって言ってドタバタだったんだよ。
これやっぱどこでも喋られてんだね。
そうそうそう、
嬉しいじゃんこれも。
そっちサイドの話はあまり聞いてないわと思って。
ああそっかそっか、
例えば俺のねかまみくのラジオだったら、うん、そのパスポート忘れてしまってどうなるかっていう俺目線の喋り、
確かに。で最後そのタイ入る時も一緒にいてね、
そうそう、
まあ2人でしか知らない話もあるけど、
だけど確かにその時周りの人どうだったんだろうって、その時ミクロシーの話を聞く余裕がなかったから僕のラジオではね、
うん、そうだね、
だからどんな話してるんだろうって聞いたらさ、うん、かまどもね大変で、うん、まあなんやかんやって登場できて、
うん、まあそうだよな普通そうなんだよな、
俺のあの30分喋った話あれなんやかんや
いやだってタイの旅行話すぞでも最初めちゃくちゃ飛行機飛ばなかったもんね俺たちのラジオではね。まあでも嬉しいわな、それはやっぱ聞いてくれる人もいますから、頑張っていきましょうね。
は
い、ということで今週のカマミクをやっていきたいと思います。それでは始めましょう、カマミク。
旅行で言えばさ、
旅行
この土日で、
うん、
富士急行ってきて。
土日、
うん、
泊まった、
うん、
富士急にあるんだ、
富士急ハイランドに遊びに行く、うん、で一泊、
あ、ホテルなんかあるんだね。
そうね、っていうのもそのうちの子がね、
うん、
そのトーマスにハマってて、
はいはいはい、あートーマスね。
そうで、なんかいろんな情報を見てると、うん、そのトーマスランドっていうのがある、
はいはいはい、
富士急ハイランドの中にね、
わ、うんうん、かるわかる。なんか富士急っていろんな、 なんかその絶叫系以外にもね、
うん、
ナルトの里とか木の花里とかあるよね、
うんうんうん、だから富士急っていう、まあ言うたら遊園地だけど、まあ、その中の一角にトーマスの テーマパークがある。
はいはいはい、はい、
でそこに行ってみたいと。
おお、もうこれでも売れ親父連れてかないとね。
で聞いたら、うん、その富士急の中にそのあのミラコスタみたいなホテルがあるんだって。
俺それ知らなかった。
だからディズニーでいうミラコスタ、
はいはいはい、
富士急でいうハイランドホテルって言ってたかな。
じゃあもう本当に遊園地くっついてるみたいな。
そう、敷地内に、ほぼ敷地内にあって。
すげえ。
でそこに泊まってれば、うん、その次の日は、うん、その園内にそこから直通で行ける。
すごい。
しちょっとだけ早く
行く。おー、じゃあもう本当ミラコスターだね。
そうそう、
気持ちいい。じゃあもう絶叫とかもパッパパッパ乗れるみたいなことか。
でも実際子供と一緒にいたらさ、うん、そんなその一刻も早くみたいなペース配分なんてできるわけもないから。
まあそうよね。
そう、子供の気持ちが高まるまで待ったりするじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、まあまあまあ、
だからこっちも疲れたりもするし。
確かに確かに。
だけど、うん、そのホテルに、うん、トーマスホテルがある。
あ、いろいろ種類があって、
トーマスの部屋があるの、そのホテルの中に。
いや、めっちゃいいじゃん。
だからそのトーマス、まあなんか半年前ぐらいかな、それ情報キャッチして、うん、まあよかったら行くみたいな、
うん、
でね、6月の今頃だったら俺、うん、その仕事手空いて楽になってるはずだからって言って、はいはいはい、うん、まあここ見通しが甘くて今全然楽になってないんですけど。
そうだよね。なんかちょっとゴゴゴゴゴっていうなんかその暗雲が漂ってる一瞬なんかで、ね、すごい勢いで。そこは大丈夫だったの、ね、
でも半年前にそれ予約してて、ま
あまあまあ、あ、じゃあもう人気ではあるの。
多分そうだと思う。
半年前じゃないとくらいなんだ。
だってトーマスの部屋っつってもさ、何十部屋も多分ないと思うんだよ。
どんな部屋なのよトーマスの部屋って。
でも何種類かあるらしいよ。それこそトーマスがいたりとか、ハロールドってあのヘリコプターのやつ、
はいはいはい、あ、はいはいはい、真っ白いやつね。
それを予約したから、うん、その土日、この間の土日は、うん、もうトーマス尽くしの。
じゃあ富士急にも2日行ったってこと。
うん、
すごっ。めっちゃ行ってんじゃん。
だって富士急入るのタダなんだよ。
そうなんだよな。あ、だからトーマスゾーンはタダで行けるってことか。
トーマスゾーンもタダで行ける。
そっか、乗り物がね、別料金とかで。
富士急っていう遊園地は入る分にはタダで行けるんだけど、そうそうそう、乗るときにお金がかかるっていう、うん、
そうね。
でフリーパスみたいなやつが欲しいんだったら、うん、その分お金を払ってみたいな。不思議なシステムだよねあれもね。
確かにあのタイプでもたまにあって嬉しいよね、うん、歩いてるときでも楽しいからさ富士急なんて。
そうだからトーマス行ってきた
よ。めっちゃいいじゃん、うん。かまどの泊まった部屋はどんな感じだったの。
だから我々が泊まった部屋、うん、まあひとしきりまず富士急で遊んで、富士急っていうかそのトーマスランドで遊んでね、うん、
はいはいはい、
で疲れたって言って帰る時に、うん、そのホテルの部屋に行くと、うん、ガチャって開けるとね、
うんうん、
まあなんかレスキュー隊、
レスキュー隊、
多分トーマスに出てくるレスキュー隊、まあ言うたらハロルドっていうヘリコプターの白いやつがいるんだけど、うんうんうん、そいつとかいわゆる線路電車じゃない機関車じゃない、うんうん、パターンのやつらがいて、
はあ、
そいつらがフォーカスされてるっぽかったかな、その部屋は。
選べないんだ。
いや選べるよ。でうちの子はハロルドが好きだった。
ハロルドが好きなのね、
うん、
なるほどね。
だからそれ楽しかったよ。
いいじゃん、
うん、
いやいいな。でもそもそもさ、トーマスランドで疲れるってどんくらい広いこれ知らないんだよ。
トーマスランドあれどんぐらいあったんだろう。
あの入り口が橋になってるところ。
そうそうそうそうそう。
あね、
橋っていうか、まあ、門みたいになってて、
レンガみたいな感じで、ね。
そうそうそう、レンガの。でここをくぐるとトーマスランドみたいなとこあって、そうそうそうそう、じゃあ写真撮ろうよっつってもうちの子が、うん、うん、
なんで
写真撮る、みんなでそのね、写真撮るフォトスポットっていうかカメラ置ける台とかもあるのに、じゃあ撮ろうよ、せーのって言って、うん、そのタイマーとかそろしても、うん、うん。うん
それかまどの子供ってさ、うんうんって言うよね。こうやってみんなするのかな子供、うん、
このこれは登れるんだよって言って、うん、俺知らなかったんだけど、その門の上に登れること知ってて、うちの子
は。そう、なんか歩道橋みたいになってるんだよね。
そうそうそうそう、うん、それをなんか自分で調べてて、登れるから上で撮るんだよって教えてくれた。
すごっ。いやなんかいいな。なんか俺実はそのトーマスランド、うん、まあ、中それこそどうなってるかあんま知らないんだけど、
うん、
その富士急ね、うん、その中学生の時に一回その卒業旅行で行ってんだよ、
うんうん、
でなんかそのみんな絶叫乗るぞみたいな、ね、うん、感じだけど、まあ、怖いわ、
うん、
だからなんかまあ乗れないし、ちょっとでもどうしようかなと思ってたら、その友達が一人、そのもう絶叫絶対無理だよって、
うん、
だよな、ミクノシンも無理だよな絶叫みたいになって、うん、もう絶叫それは無理よ、もう俺も乗んないよって言って、うん、俺その日 そいつとずっとトーマスランド なんかその影に隠れて、うん、ずっとモンハンしてたんだよ、ね、
悲しいな、う
ん、だから俺トーマスランド その入り口 その歩道橋みたいなところにしゃがんでたの その思い出がちょっとね、
お父さんとお母さんが一生懸命
やめてくれ。そうなんだよ、それを思うからドキンとしてそこ行ったんだかまどと思って、その気持ちだけは本当に
楽しかった。
楽しいよな、うん、トーマスランドを楽しめばいいよね。
まあまあ
乗れなかったら、うん、これセカジやってたんだぞモンスターハンターセカンド G やってたんだよ。いやかんねえ、 TRX 倒してどうすんだよマジで。
トーマスって全然馴染みなかったけど、やっぱ楽しいかもね、うん、トーマスって。だって機関車に顔面ついてんだよたまんないよな、よく考えたら
いやそうなんだよね、あんまなんかあれがもう当たり前だけどさ、うん、まあ、カーズとかの先駆け、
まあそうだよね。
だよね。
トーマスってさ、覚えてる？トーマス。
いや俺ねあんまり覚えてないんだよ、ね、
青い車体にトーマスっていう。
それはもう分かってますよ。
このトーマスがその一番個性がないでも物語を見てる感じ、トーマスがそのもう一番なんでもない性格をしてる
そうだっけ。そう、あいつかなりすぐムキになんなかったっけ。
なんかのび太とかだったら、うん、そのね、間抜けでドジでのろまで、
うん、
だけどみたいな、
はいはいはい、わかるわかる、
ね、とかおっちょこちょいでとかあったりするよね、
うん、上手かね。
そう、主人公とはいえなんかのキャラクターというか言葉にできる性格があるじゃん、
まあまあまあ、
俺やっぱねその全然しっかり見読んでるとか見てるわけじゃないけど、うん、トーマスはもう本当につかみどころがない。
嘘、あれそうだっけ。
だからなんかトップハムハウッタ教に仕事を任された、うん、よし、うん、頑張るぞみたいな、うん、
頑張るね、
ところがあるかと思いきや、うん、疲れちゃったっていう時もあるし、うん、おっちょこちょいで何もできないよ僕はっていう時もあればバーシー大丈夫だよってリーダーシップ発揮する時もある、うん、
あるある。
こいつが一番わからん
なんか人間っぽくなかったっけ、
うん、
トーマス。
なんかそうだと思う、キャラクターっぽくないんだよな、そのすごい人間っぽいよね。
そうなんか主人公とあるまじきムキの何かだしたたまにカーッとする俺
そうなんかあったかもしれない
イメージ、そのすぐ顔真っ赤にしてなんか意地悪しちゃうみたいな。
そうなんか性格がいいとも言い切れない感じだったような気がするんだよな。
そうだよね。で勉強して、うん、でなんかよく怒られてなんかあの独房みたいなのトーマス
そんなのあんの
えなんか悪いことした記者はなんかその馬小屋みたいな、もう線路がつながってない一例しかない線路があるなんか外しか望めない、
あんなよそんなところ。
でそこであ今日は俺ここかよてれってって今回登場したのはみたいな感じだった。
俺だってさ、俺の記憶だとそのートーマスとかみんな仲良しみたいな感じだったけど、なんか若干関係性悪そうなんだよ、
ね、なんか
ね、トップハムハッタ教っていうその液晶なのかな、なんかまあその鉄道会社の
なんかボスだよね、なんか
シルクハットかぶってタキシード着たやつがさ、そのトーマス今日もお仕事ありがとう、う
ん、あいつだけいいやつだよ、
いやいや、ね、トップハムハッタ教、うん、僕も明日も頑張るよみたいな関係性かと思ったら、なんか俺が見る動画だけなのかなそこは絵本の中だけなのかななんかやったらトーマスなんでこんな仕事もできないんだこのまんまじゃパーシーに任せるぞみたいな、なんかちょっと
わかるわ、なんかね気まずいシーン多いんだよな。
でも今は多分新しくリメイクというか、
あーまあ声とかも変わってたりすんのか、
新シリーズがあえて絵柄が全然違うから。
あそうなの、え
そうそう、
CG ではあるよ、 CG というかなんか
ある CG ってか、もともとだってあれ模型だよ、
模型か、
うん、模型っていうか
カットで変えてるみたいな顔みたいなこと。
そうそうそうそう、だから仮面を付け替えて、
う
わだけどそれが僕ら世代になると多分 CG っぽくなって、
うんうん、
で今の世代はアニメーション、
え、
うん、かわいいアニメーションだよ。
アニメなの今って。
アニメになるとさすがにトーマスの性格すごい分かりやすい、真面目で、
なるほど、
なんか仕事に前向きでだけどちょっとおっちょこちょいみたいな。
そこもちょっと変わってんのか、しんちゃんがもうちんちん出さなくなったみたいな、
みたいな感じ、
少しずつ変わってってんのか。
でもトーマスは分かんないよね、パーシー、緑の
パーシーシュッとしてるやつ、
多分トーマスの一番の味方みたいな、あの声が一番可愛い、
分かるんだけどな、なんかもうゴードンとパーシーくらいな、名前しか覚えてない。
ゴードンは顔が一番面白いやつ、ね
うん、親戚のお父さんみたいな、ね、友達のお父さんみたいな顔してるよ、ね、
今日は焼肉いっぱい焼くぞって顔してるゴードン
米沢じゃねえ本当に
あとジェームズね、
赤いやつね、はいはい、
おそらくスネオっぽい感じの、
いるいるいるいるいる、
だけど俺知らなかったんだけど大好きになった機関車がいて、
あ他にもいいの、
ヒロって知ってる
全く知らない、ヒロ、
うん、
2文字、
うん、俺ヒロが一番好きかもしれない。
それ新キャラなの、 何色？
黒。
黒？いや多分そんな俺たちの世代にいなかったんじゃない？
いなかったかもしれないけど、いやでも多分いっぱい出てきてて、やっぱさすがに覚えきれなかったんだと思う。
あーそっか、ヒロはどんなやつなの？
ヒロは多分ね、みんなのお父さんというかまとめ役というか、なんかね落ち着いてて、そのアトラクションとかあんだよ、トーマスランドにいっぱい、だけどそれの説明の肝の部分はやっぱヒロがやってるの。
へえ。
さあみんな、落ち着いて、立ち上がらずに最後まで座って楽しもうね、みたいなことを言うのは大体ヒロっぽいのよ。
はいはいはいはい、なるほどね。
でもやっぱね、俺ヒロの顔が一番安心できる。
何それ、いや知らない。
俺乗るんだとしたら絶対ヒロがいいと思う。
そうなの、あの世界だったらトーマスにあんま乗りたくない。
トーマス絶対乗りたくない。
すぐスピード出しそうだからな。
ヒロちょっと見て。
ヒロちょっと見せてよ、
ほら。
あーでも
こいつ絶対乗りたくない。
こいつはなんか記者だね。俺たちが知ってる、その記者って黒じゃん、こいついるんだ、いたのかな。こう見るといてそうな気するけどね。
これはたまらんわ。
あーこれいいじゃん、ヒロいいじゃん。
でもうちの子供教えてもらった、この子かわいいね、なんていうのって言ってヒロよって、うちの子よく覚えてて、
なんか表情がいいよな、トーマス
は、ね、やっぱ表情いいよなと思います。表情が
やっぱこのほっぺたの肉の感じとか、
ね、そう
そいつらがなんかいろいろ教えてくれるってこと、トーマスランド
で。ね、トーマスに実際乗ってその園内をぐるっと回れる。
そんなスペースあるの、富士急って。
機関車もあるし、あとハロルド言ったらそのヘリコプターの白いヘリコプターのやつ、あの今からどうとでもしてくださいっていう顔してる。
なんかヒュンって感じがする。
なんか今からあなたの好きにそのお手元の絵の具で私を彩ってくださいっていう顔してるんだ
よ。俺もでもね、飛行機のやつ好きだったよ。あいついいよね、なんか
このハロルドね。
え、こんなんだっけ。
はい、私はあるがままなのでどうとでもあなたの通りにペイントしてくださいっていう顔してる。
あれこんな、あれなんかもっとなんかあの空に、鳥が夕焼け飛んでて、なんかキュンっていう顔に見えるみたいなさ、画像とか見たことない？
ああ、まあミクロシよく言うね。そうね、
それっぽい顔だと思ったけど、なんかこんな点点点みたいな。
そう、なんか
すごいね。こいつハロルドいいな。
でも俺も子供の時ハロルド好きだったな。
確かになんかね、
なんか一瞬不気味って思うんだけど、
なんか色も好きだった。なんか白色のヘリコプターって珍しいし。なんかいいよね、このおもちゃとかもさ、なんかこのなんか軸で折り曲がった針金の先っぽについてでくるくる回るみたいなね。おもちゃとかがあって結構好きだったんだよな。
あとその
広いな、
そのハロルドヘリコプターに乗ってね、その上下する、その空飛ぶメリーゴーランドみたいなさ、ああいうアトラクションもあったりとか。
ちょっと押せるやつ、押せはしない
か。いや、わかんない、それは、ね、あの休止してたから乗れなかった。
あ、乗れなかったの。
あと迷路とかアスレチックとかあったりとか、あとまあ子供が乗れるジェットコースター、
ちょっとね、あの簡単というかちっちゃいやつか。
そう、なんかニアっていう、
ニア、
あの多分アジアの機関車なのかな、がその動物たちを見に行こうみたいなテーマでアニマルコースターって言ってジェットコースターになってる。
はいはいはいはい。
だからニアはその、あ、もうその勝手なイメージだけど、その主人公のそのライバルがいたとする、
主人公ライバル、
そいつと付き合いそうなヒロインの顔してる。
ニア。え、それは機関車なの？
機関車だよ。オレンジ色の。
オレンジの機関車。
だからこれニア。
ああ、いるな。これ確かに付き合いそうだわ。こいつ映画版っていう感じの顔もしてるな。あ、いいし、あ、こんないるんだね。
そう。
え、でも俺富士急行ったけど、この間も、トーマスランド俺見てないんだよ。
トーマスランド結構奥まったところにあるんだよね。なんか森の中、結構その木の中に隠れてるじゃないけど、結構独立してるから行こうと思わなきゃ見れないかも。
え、入り口は一緒の入り口かな、あのガスパールとかの通り通って、
そうガスパールと、なんだっけ、あの
リサとガスパール
ぬいぐるみみたいなやつ、ね、
黒と白のね、通ってって、まあ、絶叫とか藤山とかあって、
そう
でナルトの里とかもある
あるあるある。 ナルトの里を通っててさ、うちの子はナルト知らないけど、うん、そのパパとママ好きなんだよって言って、
あーいいじゃん。
でかがし先生が立ってたの。
そうそう、かがし、
でかがし先生がなんか本読んでるから、うん、そうそうそう、うちの子が本読んでるよ、うん、何の本読んでるよって言うけど、うん、それイチャイチャパラダイスだからあんま見ちゃダメなんだ、
ね、あーいいじゃんいいじゃん。じゃあナルトのとこも通った？
通った通った。
えナルトのアトラクション乗ってないの？
乗ってないね。
えちょっと近いとって乗ってほしいんだよな。
いやまあさすがにね、やっぱトーマスランド、うん、子供主導だったから、
あのボルトのねアトラクションがあるんですよ、うん、あそこに。でボルトのアトラクションで、これかまど話した？話してないっ
け？いやわかんないけど、
ボルトのアトラクションがあるのよ。でどんなアトラクションっていうと、ディズニーランドでさ、
うん、
バズの宇宙船のさ、鉄砲でなんか的当てるゲームみたいにやったことある、
うんうんうん、よく
多分一緒にやったんじゃないかな。
アトラクションであるよね。
そうそうそう、そ
のジェットコースターとかコースター乗り物が動いていくから、
そうそう
そ
う、
その道行く景色になんかポインターみたいなのがあって、うんうん、それをめがけて撃とうみたいな、ね、
そうそうそう、なんか大砲みたいな丸をペコペコペコペコペコって引いて、
う
ん
う
ん、
っていうやつもあればね。
そうそう、なんか 3D メガネかけて、
それこそトーマスランドにもあったから、
ね、あった、
そのトロッコに乗って、うんうん、いたずら貨車っていうのがあるらしいのね、
うんうん、
その貨車、荷物を乗せるそのトロッコみたいなやつに顔がついてて、うんうん、そいつの顔が一番面白かったんだけど、まあ、それは置いといて、それミクロシーにだけ伝わるようによ。
はい、嘘つけ。そんなわけないだろ。
っていうやつがいて。
いいの？
何が？
いいの？そんな。
いいの？
そんな顔。怖いって。いいのか本当に。
だってほら、まあ、これ。
あ、いろいろいいんだ。でもこいつら昔いたよね。
いたずら貨車ね。
その3人組みたいなやつか。
うん、
いやこいつら、あこいつらのそれもあるんだ。
こいつら乗ってその宝探しをしようって言って、懐中電灯だったけど、それは、う
ん、はいはいはい、
そのコースターで行ってる、うん、あのルートの中で宝物を見つけたら懐中電灯で照らしてね、そしたら動くよみたいなやつ、うんう
ん、はいはいはい、
そういうのよくあるよね。
よくある、もう全年齢向けというかね、
うんうん、
で俺いやそれちょっとやっぱ乗ってほしいんだけど、うん、ボルト俺あんま読んでないんだけどね、ボルトは、
うん、
そのボルトが、まあ、ナルトの子供だよね、
うん、
がなんかまあちょっと修行、ね、忍術修行みたいな感じでいろんな今のキャラクターがバッと出てきて、その的に当てるんだみたいなね、うん、そのロックリーとかが森の中で、
うん、
なんか木とか狙ったりするんだけど、うん、サスケ、
うん、
サスケとの訓練があるんだよ、
うん、
もう大人になったサスケがもう
あれじゃない、その木をさ、
うんうん、
チャクラを足に溜めて木に張り付きながらどんだけ登れるかみたいな、
うん、懐かしいね、ナルトと最初の方にあったね、
そうそう、
ナルト帰るぞって言ってね、うん、あーいいじゃん、ちょっと違うんだよな、
うん、
大人のサスケだから、
あーそっか、あれは子供時代の話だもんね。
そうそうそうそう、サスケが出てきて、うん、もう結構僕はそのナルトをまだそのナルトをまだ読み切ってないから、
うんうん、
ちょっとまだサスケがまだそのピリピリしてる時期というか、
うんうん、まあみんな大体その辺で卒業しちゃったりするような、そうそう、
やっぱサスケはもうツンツンしてる時代だけど、うん、でもまあ丸くなった、
うん、
丸くなったとは言えよ、
うん、
そのまあ俺のステージではって言って、うん、万華鏡シャリンガンってやるの。
え？
やばいじゃん。
やばいね、
万華鏡シャリンガン
必殺技じゃん。
やばいってなったらなんか街が出てきて、
うん、
街の花火を狙って花火を当てると花火がブーンっていう現実を見せてくれるの。丸くなりすぎだろ。俺ラッと笑ったもん。あれやってほしいわ、大人のサスケさんの花火をあげろ。
あれはまあ分かんないだろ、原作読んでたらそういうフィナーレだったかもしんないだろ。
そうかもしんないんだけど、でも
かまみく
あ、でも2日も行ったんだったらな。
そうね、
絶叫じゃ乗れなかったか。
絶叫はさ、うちの子はちょっと興味ありそうだったのよ。
まあでもまだ 2歳、
もうすぐ3歳ぐらいで、だけどそれを見ててもさ、身長110センチからとか、
あんなもう小学高学年とか、
ね、そうそう、だからまだ全然全然だから、ね、そのうちの子にその身長が足りないと乗れないんだよって言って、う
ん、あでも気になってたんだ。
そうそう、だけど乗りたいなって言って、大きくなったらじゃあまた乗りに来ようか、
うん、
でもそんなそれをさ当てられたらさ、
うん、
俺も乗りたくなってくんだよ。
まあ川添結構好きなんだよね。
まあ好き、まあでも平気っていう感じかな。
そうなのか。でもかまど高いところはあんまり得意じゃない。
全然。だから観覧車は、うん、そのうちの子が乗れたんだけど、うん、そのトーマスランドじゃないエリア、言うたら富士急の本気遊園地エリアの遊具はほとんど乗れないんだけど、ね、観覧車だけ乗れたから、
うん、観覧車でもなんか2個くらいさ網網のやつ
やばい。なんかその
富士急の普通に観覧車もあるんだけどね、なんか普通に丸っこいね、ザ観覧車なんだけど、なんか2つだけ四角の電話ボックスみたいになってて網になってんだよね。そ
う、だからあのイノシシを捕らえる罠みたいなのがつってあるんだよ
監視カメラでしか見たことない、ね、
もしくはなんかあれをそのままで、うん、あの海に沈めてあの野生のサメを間近で撮影しようみたいな金属の檻があって、あ
VR ゴーグルの最初に言ったらグーンみたいなサメが襲ってくるやつね、うん、あるある。
でうちの子は乗りたいって言ったから、でもそれ俺無理だから奥さんと二人で行っといでって言ったもんな。
あそうなんだよね。だから意外なんだよ。なんか絶叫、
そうでもジェットコースター大丈夫なんだよな。なんか
それなんでな、そんなってさ、うん、上登ってる最中めっちゃ怖くない？
いやーなんかわかんないかも。
だってその登ってる最中は観覧車と一緒じゃん。
確かにね。でも観覧車揺れるからね
まあこれが不思議だけど、でも構わず行きたいけどね、
うん、だからまあ乗りたいなと思ったけど、別に今日はうちの子がトーマスランドに行く日だから、ま
あまあまあ、そりゃそうね。もうそれはもう子供のために。
でもさ、うちの子がそのわーってやってる背後でさ、うん、そのなんだ A じゃないかとかかな、
A じゃないかとか
富士山なのか、
とか
なんかいろんなので、
いやもう絶叫絶叫よこれ本当に
もう乗りたい、ムラムラしてくんの乗りたくてしょうがないのよ。
怖いってムラムラしてんの。じゃあめっちゃ好きじゃん
だけど、うん、いやその別に乗りたいとも思わないのよ。で別に絶叫好きってわけじゃないけど、
はいはいはい、
ただ乗っても全然あの怖くて無理っていうタイプじゃないなっていうだけ、
はいはいはい、
だけどうちの子がすごい楽しそうにしてて、うん、こっちも楽しくなってくるじゃん。
そうだね。
だったらこっちも楽しみたいと思ったら背後の、うんガタガタガタガタが、うん、もうムラムラしてきた
ムラムラしないんだけど、
そうだからうちの子がさ、トーマスランドの中で乗れる乗り物として、うん、さっきのニアのジェットコースターみたいな。
でもあれも結構怖くない？
でうちの奥さんはちょっと苦手だから、うん、じゃあパパと乗ろっかって。
ああいいじゃんいいじゃんいいじゃん。
そう3人で乗るには狭かったのかな、なんか2人で乗って、うん、でもそこでちょっとだけの段差があるんだよ、
うん、
ガタンみたいな、
はいはい、うわー
ってね。そう、もうそれを、うん、もうちょっとの刺激をもう自分の中でもう最大限の刺激で感じて、うん、もう足りない
親父だ親父すぎるだろ
うちの子がね、そのジェットコースターもうちの子も平気だったみたいで。
でもそんなん怖いってなるからね。
でもさ、子供の時よく考えたら高い高いとかさ、
あ
そう俺がさ手掴んでチューブラリンしたりとかさ、
はいはいはいはい、
その抱っこして飛行機ごっことかさ、
あそのそ、ね、足の上に乗っけてもらって
とか、ね、言ったらイリンクスというかその、うん、わーってい
う笑
いは、はいはいはい、まだ身近じゃんか、
う
ん、
そうだね、
その体の浮遊感とか、うん、だから全然楽しんでて。
確かにちょっと年取ってきてからの方が怖いのか。
そうそう、
いろいろ知って、
そう
なんかこれで死ぬんだっていう。そう
だから生まれたてはまだ死が身近じゃん、うん、だってさっきまで死んでたんだからその生まれたてってことはつい1ヶ月前まで死んでたんだから
死んでたっていうか生まれてなかっただけだから、
だからそのもうその死ぬかもっていうのはもうまだ身近なんだよ。
はいはいはいはい、
でも生き続けてて、うん、その死んでた頃の自分を忘れたらもう恐ろしくなってくるんじゃん
蘇ったわけじゃないからな考え方次第だけど。
そうでも、うん、そのうちの子にさ、うん、あのジェットコースター好きって言ったら楽しいって言って、う
ん、あいいじゃん。
そしたらジェットコースターはそのグーって怖くないぞ我慢するぞじゃなくて、うん、もうあえて大きい声を出して、
あそうね、
そうわーって自分をドライブさせたらもっと楽しいよって
すげえこんな親父いんな嬉しいな、ドライブさせてくれる
のそしたら俺も出しやすいからもう一回乗ってさ、ね、うわーうー尿切れ感でもうちの子はやっぱそれでもすっごい楽しくて、
いやなかなかない、音もあるでしょ、
そうそうそう
カトカトカトみたいなね、
どうだったって言ったら、うん、すごい体験だったってさその楽しかったとか言ってよと思った
すごい体験だったの。
観覧車とかに初めて乗ってどうだったって聞くと、うん、そのパパがちっちゃく見えたよって言ってくれたりする
んだ。あいいじゃん。
だからその初めて の、 その体験の話聞きたいなと思って、
うん、ああなるほどね。
そうだからそのジェットコースターも早かったっていうのかなとか言ったら、うん、すごい体験だった、
すごい体験、
本当に染み込んでんじゃんそれ。
いやでもジェットコースターでもうカーシートもすごい体験だもんあれは。
あとスプラッシュマウンテン的なやつもあって、
あ ある水のやつね。
そう、水の中を
あるあるあるあるある、
なぜかその時だけイカダの形になってるトーマスたちに乗って、う
ん、あ、トーマスランドにそれがあるんだ。
そうそうそう、
富士急にもなんか水浸しのやつあったっ
け。あ、まあそれはあると思うよ。あ、
そんなに広いんだトーマスランドって。
トーマスランド
本当に、うんうん、
でそれで、まあ、ちょっとカタカタカタカタってボートが登ってって、うん、滑り台をシューって降りたらバッシャーンってなる。
水が溜まってるとこ多いね。
それもすごい。それは一回動画で見てたのかな、うちの子が、はいはい、行きたい行きたいって言って。
ええー、怖がんないんだね。
でそれでバッシャーンってなって、うん、わーって楽しそうにしてるんだけど、うん、俺もそのほんのコンマ何秒のバッシャーンまでをって自分からちょっとそのチンコを上げに行ってもっともっと来い、ああ終わっちゃった。
玉ヒュンみたいの自分で作んなよ。チンコ上げに行くって何そんなことすんなよトーマスランドで。かまどしかやってないよ。
でもそこにカナっていう、
ああカナ、今度また別のキャラクター。
これも俺も知らなかったんだけど、うん、トーマスの世界に日本製の電車がいんのよ。
え、あの在来線みたいな。
日本製らしいんだけど、そのカナっていう仲間は
全然違くないか。なんかそしたら
そのソドー島っていうトーマスたちがいる、はあはあ、その町にやってきたカナっていうのかな、
うん、
でそいつはなんかあの雷切りみたいに、
雷切り、あの、うん、技
サスケの雷切りみたいにずっとバチバチバチバチバチって放電してんの。なんでか知らないけど
チチチチってなってる。え、
なんか帯電してんの、なんでかわかんないけど。で顔は
帯電してるようじゃなくて帯電して
る、帯電してんの
なんでだよ。
で顔は、うん、あの渡辺直美さん
はいはいはいはいはい、
だからあの、うん、電気属性の渡辺直美さんがあの新幹線になったみたいな感じなの。
疾風陣雷の渡辺直美さんが、
だって見てよ、うん、
あ、本当帯電してる、
帯電してる、
すごい
バリバリバリバリバリって言ってんの。
新幹線みたいなこと、
多分そうだと思うな。
あ、でもこれはちょっと人気出るかもね。なんかかっこいいかも。
かっこいい
紫色で
最新型みたいな感じするじゃん。
これはいいな。
でもさ、俺がそのうちの子に、うん、あ、こんな子いるんだねって言って、うん、でもトーマス機関車とこの子だから、うん、なんか全然フォルムが違って面白いね。
そうだね。
うちの子教えてくれたんだけど、うん、トーマスにも新幹線があるよ。
トーマスにも新幹線がある。
そう、なんかトーマスが、うん、どういう理屈なんか分かんないけどその
え、どういうこと。
トーマスが新幹線になることあるんだって
そんなのそれできないだろ。あいつだってあれがトーマスさんだから、その魂だけ移動できるとかってこと。
そう、だからそれがあの、ね、なんて名前だったかな、流線系トーマスっていう名前で、
いやめちゃくちゃ新幹
線車トーマスじゃなくて、うん、
流線系トーマス
っていう。で俺はそれ見たことないんだけど、うん、なんかそのおもちゃの画像しか見たことないのね。
それファンアート。
いやでも
ドラゴンボール AF みたいなこと。
でも完全に、あ、魂を抜かれて、うん、その新幹線にあの顔だけ取り付けられたんだなっていうイメージなのよ。そのおもちゃしか見たことないからだけど、
うん、おもちゃはあるんだよ、
うん、ほら、うん、
もうこれやばいじゃん。あ、でも動画とかもあるっぽいね。
動画とかもあるね。
これはトーマスなの、
わかんない。でもトーマスが新幹線というか流線形のあのフォルムになりたいっていう夢が叶う輪があるんだろうね。あ、
もう石炭とかじゃなくて蒸気機関車じゃなくなるんだ。
でもなんかさ、このなんか意地悪な視点じゃなく、なんか普通に気になる、うん、
気になるね、これはね。
そう、
どういう風にトーマスを移行してるんだろうって気になるよね。
なんかうちの子にすっげえ教えてもらってる。
これちょっと気になるな、謎だからね。
ね、すごい楽しかったんだけど、ただやっぱその絶叫に乗りたいっていうその寸止めだけめっちゃ食らってきたの。
まあそうです。しかもちょっとやったわけじゃん。
そう、
そのちっちゃいやつのカナのやつとかね、うん、乗ってきてるわけだから。いや今度行こうよ。
いや行きたいね、富士急ね。いやもちろんね、子供と一緒じゃないとこんな楽しくなかったから。
まあまあまあ、
それいいんだけど、やっぱ自分も楽しみたいなって思ったら、
確かに
ちょっとやってみたい。あとうちのことも約束してね、また来ようねってなったら。
もうだからもうだってかまどの子供が小6とかになってさ、うん、富士急行ったりとかしたらすごいよ。
すごいかも。でもその時は俺もう乗れなくなってる可能性あるよな、うん、もう腰とかがボロンボロンになって
確かに、もうかまどがもうそのトーマスの状態でじゃないと来れない可能性、
移動できない、流線形トーマスの顔で
流線形トーマス夢が叶ったって それしかないかもしんないね。
いやでもトーマスホテルも皆さんおすすめですよ。
ちょ値段とかもちょっと高い。
まあ高い高い、結構奮発はしたけど。
奮発なんだね、
う
ん、
だけどこれがね、なんかちょっといつも思うのが、うん、うちの子供が好きなものが1ヶ月ももう好きかどうかが分かんないっていうか、うん、
まあそうだね、子供はそうだ、俺もそうだったもんだって。
そうだから1年後それが相変わらず好きかどうか分かんない、う
ん、分かんないね。
からトーマスが好きって言ってすごくはしゃいでるのが、1年後にはおートーマスそんな時代もあったねみたいな、は
いはい、あるかもね。
それ自体は別にいいしさ、うん、卒業していたり好みが変わっていくのは、ね、だけどその時が好きって思ったその時の気持ちを、うん、その叶えてあげられるのって、うん、思いのほかチャンスが少ない
から。まあそっか、そこにね、せっかくだったらね。
でもしそれが叶えられたらその体験でもっと好きになれるかもしれないし、
うん、確かに。
とかその好きって思ったことを持ち続けるっていう体験につながるかもしれないし、
うん、そうだわ。
だからそう、全然ちょっと思い切って行ってみたんだけど、うん、
いい親父だな。
そうなるとさ、こっちもやっぱトーマスのこと好きになってくるじゃない。
はいはいはいはい、どんどんハマってくよね。
そうで、トーマスホテルにね泊まると、うん、トーマスのご飯とか出してくれたうちの子に、
うわー、お子様プレートみたいなこと。
そうそうそう、
うわ何それ。でそのトーマスの飯食えんので
、トーマスランドもレストランがあって、うん、でそこではトーマスのプレートでご飯が食べれるし、
はいはい
はい、そのプレートは持ち帰れるの
よ、うん、うわ、
新しい綺麗なものと交換して、
えー、
だから今うちでその同じプレートで食べれたりすんの
よ。あの薄いやつ、
そう、
新幹線のお子様ランチのやつのトーマスバージョンのこと
みたいなやつ。
うわめっちゃいいじゃん。
1個あげよっか。
なんで、
なんでか今2個あんだようちに。
いや壊した時とか、
その
ほっといた方がいいって。
そのさ、俺なるべくうちと奥さんのなんとなくの暗黙の了解っていうか、まあ、そうあってほしいと思ってやるから、うん、そのうちの子が欲しいって言ったものは何でも買う、うん、
なるほどね。
ただその代わり買う前に約束をして、今日は1日1個だよとか。
なるほどなるほど。
そうそう、でお互い約束したら、そのさ、はいはいはい、自分が買いたいって思ってるものを、うん、あそれダメって後出しで言われるのなんか悲しいじゃん。
はいはいはい、まあまあ確かにね。
そうだから1日1個だよって言って、うん、例えばトーマスランドに行ってうちの子トミカの、
はいはいはい、
パーシーを手に取ってこれ欲しいって言ってたんだけど、うん、いやトーマスランドまでせっかく来てさ、うん、トミカなんてどこでも正直買えるからもっと
ルールの中で親も
とか思うんだけど、うん、それをなしにする。
あーなるほど、ね、
最初に約束をしたら、うん、もううちの子が選んだものに何であれケチはつけない。
でも例えばさ、そのパーシーどこでも買えるやつを選んで買った後にやっぱこのポッハット教のなんかでかい1分の1フィギュア欲しいみたいになったらさ、
でもそれはやっぱ約束してたからね、また来ようねで済む。うちの子はね、
なるほどね、
うちの子は確かに約束してたもんなでなるから。
ゾルディック家しっかり約束守るな。
でそ の, あの親指の皮をちぎってあのギュって
誓いのチューすんなよ本当にすげえこと
してる。でもトーマスランドはやっぱ特別だから、うん、今日はその子供の分とパパとママの一枠も使っていいよっ て、
うわーめっちゃいいじゃん。じゃあ3つ。
そう3つ、うん、だからその帽子とか、
帽子、ね、
でうちの子はそのトミカを拾った、
うん、
トミカこれでって言うんだけど、うん、ではうちの奥さんの分の枠が残ってるから、うん、別の具使ってよかったねとか。
あめっちゃいいじゃん。
でそのレストランでさ、うん、何食べるって言ったらそのパーシーのプレートのある。
いやめっちゃいいな。
で、うん、であこれねこのプレート持って帰れるんだよよかったねって。
すごいわ。
でプレートを持ってウキウキしながらその後もトーマスランドを巡るわけよ。
うわ
で次の日、うん、また同じところに行くからまたそこ食べれるから、
うん、
そのプレートトーマスとパーシーパーシーの2種類あるから
2種類ね。
そのうちの子が今日はトーマスにしたいなみたいな。
すげえね。はいはいはい、はい、
そうだよね、うん、正直このトーマスプレート3000円ぐらいすんだよ、うん、
それはだってお子様ランチそれもついてるわけだもんね。お土産込みだからね。そう
だけどでもここでしか、
いやまあまあこういうのはそんなもんだ
から それはもうここでケチケチしたってしょうがない。
まあまあむしろまあ普通じゃないとも3000円。
それでいつもだったらそのご飯食べるペース遅いとか、うん、食べたくないとか言うかもしれないけど、それで食べてくれるんなら儲け
もんじゃない。いやこれは確かに。
しかもそれを持ち帰れるなんて、うん、2日目、うん、同じパーシーを選ぼうとしたんだよ。
これやばい。
そのプレートで。
まあでも好きだからね。
でもその直前にそのアトラクションでパーシーのゴンドラに乗ったからそのパーシー欲が高まって、続けてパーシーを選ぼうとした時にさすがに言った。
でも言わないって約束だ。
言わないって約束だ。
それはさ
約束してたけど、どうかなあのトーマスもあって2人ともお友達同士お家にいた方が嬉しいんじゃないかなって言ったけど、うん、パーシーだよ。
いやそうなんだよな。
そっか、
これはでもこれでもトーマス欲しかったな。
なんかもう 初めてかも、そのうちの子のチョイスにちょっと待ったをかけてしまった。
いやでもどっちの気持ちもめっちゃわかるな。もうそうなったらパーシーがいいんだよね。
いやそう、今パーシーが欲しいんだよ。家に持って帰った時にトーマスとパーシーが揃うとかじゃなくて、今の今ここ、
そう、こ現時点のマックスを行きたいから。
そうそう、だからもちろんそれは分かるんだけど、
だからそれはもうかまどのやっぱ道のりを作っとかよ、トーマスに行かせる道のりを。
そうそうそう、 それなんだよ。
いやでもこれはまあまあ、でも、まあ、でもだからパーシーが立つなんだ。
だから多分うちの子、うん、絶対2枚もいらないから1個あげようか。
いやいや意外に覚えてるって。
まあそうだよな。
そうそう、この、ね、なんか違いがなんかねあると思う。
いやでもあの時すごいやっぱ、その家族の絆を感じたというか、もうそういう時にうむって思う瞬間、うちの奥さんも一緒だったんだよ。
いやこれみんなそう思うけどね。
でもあの俺らのルールでよ、そのうちの家庭のルールで、その子供が選んだものを絶対優先するって決めてる、
まあまあまあそっちの方がね、そうしたいよな。
ただその代わり事前に約束をして、はいはいはい、例えばその家から帰るときにサーティワンアイスクリームがあんのよ、バスキンロビンスが、
はいはいはい、
でそれもうその寄ったときに食べたいって言い出しちゃったら、うん、そっか、うん、あ今日はアイスなしだよって約束してなかったから、もうこっからいやいやダメダメって言うと後出しになっちゃうから分かったか、
すごい。
ただその代わり1個でいい、うん、とか、その1個を買ってママと半分個でもいいとか、
はいはいはい、
だからやっぱ先出しがもう重要なんだよ、この約束事って。
まあそうね、
大人の世界もそうじゃん、やっぱ現地を取っとかないとさ、
もうこれは OK、 ルールがね、そうルールの中で楽しもうぜっていう。
だからその
しっかりしてる
なのに、そのパーシーのプレートだけ俺と奥さん同時に、うん、パーシーか。
いやまあ当たり前だと思っちゃったよね。
ダブパーシー、
ダブパーシーはな、これやっぱそうなると思わなかっただろうね。
だけどやっぱそれでそのどっちもやっぱうちの子が強い意志を持ってるんだったら、うん、じゃあいいよってどっちも言えた。
ああそうね、
まあ、あの絆。
じゃあもう余計にもらえないよ、絆のダブルパーシーなんだから。それがシングルになっちゃったらさ。
いやでもその辺もね、うん、ちゃんとそのどっちも欲しいって無茶なわがままを言わない子だし。あ
これはでもいいね。
そういや、ちゃんと大人やってくれてるから、
うん、めっちゃいいじゃん。
いやだってなんならちょっと俺よりも大人っていうか、
えかまどより大人、
うん、頼りになるなって思うことあるんだけど。
すごいよ、まあ、かまどまあまあ頼りになるからね。
トーマスホテルでね泊まって、うん、そこにトーマスがいるのよ。実寸大じゃないか、まあでっかいフィモニュメントというか、
それも入り口とかに、そうあで写真撮れるみたいな、ね、
一緒に写真撮れる、自分の背丈よりも大きいようなトーマス、う
ん
う
ん
うん、あと実際に乗り込めるハロルドとか、
めっちゃいいじゃん。もうファンにはもうたまんないよね。
たまんないよね、うんうん、それ写真撮ったりするんだけど、はいはいはい、まあ確かにまあ一泊するから夜も更けて、
うんうん、
で電気消して寝ようかってなるのね、うんうん、でうちの子と奥さんは先に疲れてるだろうし寝て、はいはい、でそのもうどうせ明日バタバタするからつって荷造りとかするの。
うわでも楽しそうだな。次の日も同じ遊園地で遊ぶ荷造りをその日トーマスホテルできんだ。
でまあその着替えの分とかはもう汚れた服って詰め替えたりとか、
はいはいはい、
でその間は俺はそのイヤホンしてさ、みんな寝てるからイヤホンして、うんまあ、そのラジオとか聞きながら
作業したい、
ね、そうそう、でその時間が好き。
それもいいよな、なんかちょっとね、
自分のみんなが寝静まった分に、うんまあ、10時ぐらいに寝ちゃったんだったら温泉行っちゃおうとかね。
うわあ風呂とかもあんだ。
そうそう、
めっちゃいいじゃん。
でうちの子はギリギリまでトーマスと一緒に夜で遊んで、うん、でそのままコテンって寝て、でその後俺の時間過ごしてさ、うん、風呂行って帰ってきた時にさ、うん、暗いホテルの中で、うん、あのトーマスの顔がズンってあんのよ。俺ションベンちびるかと思った。
まあちょっとあのライトアップ映えするよね。
そう
やっぱその暗闇のグリビスコみたいなね。
でも直前までうちの子その状態で遊んでたから、うん、その時は俺何とも思わなかったんだけど一人で見たら怖いのなんの。
まあまあちょっとあの顔がねやっぱ特徴的だからな、ね、
見てよ
目怖くない。どこ開いてない。ちょっと変わってるかも、その俺たちの時とやっぱ顔の表情も少し、目もクリッと大きくなって、それちょっと怖い。
怖かった。これ俺その実家がさ、うん、そのじいちゃんの部屋
は、はいはいはい
はい、まあじいちゃんが生活する部屋だったんだけど、たまにそこで遊ぶ時とかあって、
うん、
昼あの夏休みとかね、
はいはいはい、
でもそのじいちゃんの部屋には恐ろしい般若が飾ってあるのよ、
う
ん、
あ、 すごいな。
あとなんか
分かりやす、
うん、何そのヒゲっていうだるまとか、うん
え、ヒゲが生えただるま？
ヘギーっていう。
でそいつ。トロッコいたずら三兄弟と
か。っていうハンニャとかがいて、それが恐ろしかったことを思い出したこのトーマス。
すごい。めっちゃいいじゃん。あ、でもそんな夜までまあ温泉とかも入ってもいいし。
そう、11時ぐらいまでだったかな。
はあ、めちゃくちゃエンジョイしてるじゃん。
いや楽しかった。
こんないいね、うん、家族で。
トーマスってなんか変だなと思ったけど、うん、その子供を見てるとさ、結構なんかその結構0歳の時からその絵とかイラストとかを見る、うん、そのツボみたいなのが、うんうんうん、多分円形、うん、球体、丸、
丸ね、
と直線っていうすごく単純な図形だと、その周りとの世界とのギャップが効いてるからすごく注目度が高いのよ。だから0歳からすると周りのほやほやした輪郭も曖昧な世界の中でパキッと丸、
丸、
パキッと直線っていうものが目に入るとすごく夢中になるんだけど、思ったらトーマスってさ、多分顔が丸、
顔丸
で出来上がってて、車輪も丸で出来上がってて、だけど車体だから直線で構成されてる、
ストーンとね。
だから多分ね、子供のツボなんだと思うんだよね、あのフォルム。
まあ、でもアンパンマン丸だもんね、めちゃくちゃね、うん、それなのか
だと思ったんだよね。だから受けつもさ、子供人気すごかったりするじゃん。
確かにね。
でも受けつもやっぱりそれで構成されてるじゃん、顔で言うとさ、丸で、
はいはいはいはい、はい、
で丸丸で、え、似顔絵描くなら三角の花、
うんうん、そうだね。あ、そこにヒントが。
そう、だから子供にとってはすごく馴染みのあるフォルムなんだろうけど、俺夜見た時にハッキッキャッ
だからそのはっきりすぎてるから頭に入りすぎる情報がズーンってそのオンみたいな感じで本当にそのなんか別に特になんかあったってわけじゃないんだけど、うん、やっぱ最近カメラ欲しいなと思ってさ。
ミクロシンって結構前からカメラはなんか興味の、結構
そうなんですよ、
興味の敷地の中の結構な真ん中にあるよね、
うん、あるかもね。なんか写真好きなんだなっていうのがあって、
それ写真展とかさ
行ってたもんね。
行ってその感動したりとか。
感動してた。
実際そのカメラマンの友達だっけ、なんか写真が上手な友達にちょっと撮ってもらってとかやってたりさ、
うんうんね、なんかそうカメラなんかね、いろんなつながりがあるから自分が気になったりとかもするんだろうね、うんうん、でも写真ってみんな持ってるからさ、カメラってスマホがあるから、
まあ、
だからなんか別に自分のカメラが写真が好きみたいなのも人並みだとは思ってたから、うん、手出してなかったんですよ。高いしカメラって。
まあ高いよね。
そう、
当たり前にうん十万の世界だもん、
ね、そうそう。でもやっぱこのタイのね旅行とか行ったじゃんみんなで、うん、っていう時にスマホ出して写真撮るっていうのがもうできない、めんどくさい。
煩わしいよね。
なんかホームボタンからその認証しなくても長押してカメラできるよっていうのは知ってる、うん、それでやってるけど、うん、その時間でさえも惜しいというか、
それ、ね、も iPhone をさ、サイドボタンを押せば起動できる設定にしてるんだけど、うんうん、それでもね、
なんかねポケットか、うん、私だから首から下げてシャキとか、うん、あとそれ専用のねものであればカメラだったらもう写真撮る専用なわけじゃないですか。
まあその方が UI は、
そうそうそう。でもちょっとついにもう買おうと思って俺。
一眼レフ的なこと
で、そうだから悩んだのよ、うん、やっぱその会社にあるような記事撮るようないいカメラ、
うん、
でももういいわいと、もうお金もう出そうと思ったけど、うん、この一眼レフもやっぱでかいから持っていかなくなると思ったのよ。
まあまあ持ち運びはまあ不便だよね。
そうそうそう。でやっぱ何でもそうだと思って、そのなんか休みのがね前に言ってたんだけど、その中古で、あ、古着とかをね買うときに、うん、可愛いからってちょっとサイズでかいから、ちょっとサイズ小さいからって買うと着なくなるんだって。やっぱサイズはもうめちゃくちゃ大事みたいなこと言ってて、確かにそうだなっていうのはなんか肌で実感したの、
うん、
だからカメラもめっちゃ機能いいけどでかかったら、まあ、今日はいいかってなりそうと思った
の。なんかそういうのの積み重ねだもんね。
そう
だから手にピタッと入るとかサイズがいい感じってすごい強い動線なんだよな、
うん、ね。だからなんかそこを結構メインにしようと思っていろいろ調べたら一つねなんかめちゃくちゃいい機種を見つけたんですよ、うん、まあちょっとね名前ウェンウェンウェンウェンっていう感じ
で なんで伏せましょうか。なんで伏せるんだ。
ライバルがね、いやこれ、
あなるほど、
これがね
ライバルというと
ライバルというとそのこの機種が人気すぎて
そういうことか、
抽選販売なのよ。
だから、まあ、ここで言うと、うん、あミクロシンがおすすめならみたいな。
そうなんですよ、
一人のライバルも増えてほしくないぐらい入手困難なんだ。
入手困難なんです、まあ、別に僕が言ったところでなんですけど。
いや分かんない、それ聞いたら俺が嫌がらせで注文するかもしれないだろ、
うん、いやいやこれがねめちゃくちゃ大変なのよ、うん、このまずエントリーの期間が、うん、もういつあるかわからない。もう今エントリーできません。
ほう、その買うのに
買うのに、
うん、そのカメラ
そのカメラを買うのにまずなんか抽選販売なんですよね、うん、でこのエントリーもなんか偶然僕が欲しいっていう時にエントリー期間中だったの。
おお、それじゃあよかったじゃん。
そうで Google ホームに入れて、うん、名前とか住所とか電話番号とか入れるのね、うん、で送信したらなんかそのお店が、うん、そのお店にその自分をその紐付ける作業をしに行かないといけない。このメールしたのは僕ですっていう個人情報を持って、顔入りの住所とかマイナンバーみたいなことよね、
はいはいはい、
を見してやっとそこで抽選に入りますあなたはっていう。
ああ、それじゃあまだ抽選の権利が発生しただけなんだ。
そうだからまだそっから買えるかどうかもまた別なの。すごくない？こんなの。
おいくらぐらい？
これが13万円。
で、ああ、まあでもカメラで13万って言ったもっとするよね。
まあでも一眼とかこれなんかデジカメなんですよ。
ほう。
もうだからポケットに入るみたいな。うん、でそこがかなり売り、スナップショットとか撮るにはめちゃくちゃいいし。
なるほどね。
でなんか結構写真家の人とかもそれで賞を取ったりしてるらしい。
なるほど、まあだから機能性というか、う撮りたい時にパッと撮るのに特化してるけど、
うんうんうん、
かといってその性能画質とかで言うと
そんなに悪いわけじゃないというか、うん、なんかズームとかはできない、
うん、
ただなんかこの肉眼で見たような感じに近いらしくて、
なんてカメラ、何絶叫に乗りたいの絶叫アトラクションに乗りたい時の俺
こんななってたんかよ。いやまあ別に名前言ってもいいんだけどね、
うんうん、
リコーの GR3、 リコーの GR って3か、うん、シリーズかな、うん、今4が出たりとかで3がもう生産もう終わっちゃったのか。
これは4じゃダメなの。
でなんかまあ4も買えないんだから結局。あー、 GR シリーズが人気すぎて。で僕が欲しかったのはこの4を、なんか今まで1、2とか出方分かんないけど、なんかナンバリングに X がつくナンバリングもあるシリーズ、うんうん、3がなくなって今 3X と4があるらしい。で僕はこの 3X が欲しい、
うん、
なんかこの X だとなんかよりこの広角感がないらしくて、
これがもう、でも抽選は今できてるんでしょ。
抽選だからもう19日とかに発表。でそこのリコーのとこ行ってもうめちゃくちゃ人いんのよ。でもその場で抽選で通った人が買ってたりするわけ、
うん、あその場で。
そうそうそう、
あだから本当に生産数が追いついてないみたいな。
追いついてない。
なんかカメラでそういうことあるんだね。
ねえ、だから全く知らなかった。そんなの
知らなかった。
でなんか
だってその人たちもさ、うん、別にそのなんだろうね、転売して儲けてやろうみたいな人たちじゃないんだよね多分。カメラでそういうことってあんまないんじゃないか、ま
あ、でもそれがあるんです。
あだからちょっと厳しめにしてるとかもあるのかな。
いやだと思う。だってもうだからメルカリとかだったらもう軒並み定価以上だから。
あそうなんだ。へえ、知らん世界だ。
そうで、うわ、その抽選をね、そ予約してこの日にその自分の本人確認をしに行きますっていう日の前日くらいに、うん、なんかインターネットで調べてたりしたのよ、まあ、興奮して当たってほしいなと思ったら、うんうんうん、どっかのカメラ屋さんが入荷しましたってなってて、と思ってちょっと電話してみようかなと思って、うんうん、で当日その休みの日に行ったんだけど、なんかオープンの時間にちょっと電話して、すいません、あのちょっとあの申し訳ないんですけどみたいな、そのネットで見て、うん、GR の 3X が置いてあるって聞いたんですけど、まだ置いてありますか、うん、って聞いたら、したらあまだありますよ。
あれ、え、いいじゃん。
こういうことなんだよなと思って。
そうあるよな。
そうそう、
まあ、当時のベイブレードとか
そうそう
買う時もそんな感じだったもんな。
でこのある時の店員さんのこのそっけなさ嬉しいんだよなっていうのが思って、
うん、
あそれで予約とかってできますか、取り置いてもらうことできますか、うんうん、みたいな。あ分かりました、ちょっとあの値段確認しますって
値段在庫を確認するだったら分かる
とか、あとその店長に聞いてそういうことができるかできないかとか、うんうん、ちょっと値段確認しますって言われて、あはいって思ったら、その GR3X が定価が13万7000円、うん、まあそんくらいだろうね、うん、であすいません、あのお値段が19万円になりますって言われて、
ええ
あ19あれ定価って13万いくらだったと思うんですけどって言ったら、 あこういったあの中古の品というかそういうやつなんですかって聞いたら、いやこれあのメーカー直販できてて、
で
うちはこの値段で出してます。
へ
ーこれってありと思って、メーカー希望価格と思って、
まあ、希望としか言えないからな、あれはね、小売価格は。
ありがとうございます、ちょっと検討しますって言って。
あそうなんだ、まあそうなると話変わるよな確かに。
なんかだってね、ポケモンカード150円もさ、うん、ちゃんとしたおもちゃ屋で400円で買うみたいなさ、
まあ、
イメージだからさ、
量販店でそんなことはしないよね。
そう
安くするのはあるけど、
ね、まあまああるけどね、
例えばそのペットボトルが、うん、78円とかはあるけど
あるけどな、
かといってそれがいくら売れるからってペットボトルを300円とかにする、まあでも富士急の自販機200円で売ってたか、
うん、あまあ山のやつとかね、
う
ん、
まあまあ、まあ、
そういうまあそういう
違法ではないね、もちろんね、意地悪でもないし、
そうまあちょっとなかなかもう俺お金使いたい時使えないのよ。
まあでもそれをさ高くなってもいいやって言って使うこともできるっちゃできるじゃん。
まあね、でもなんか、
まあ、そこは納得したくない、
そう気持ちよさがちょっとさ、
まあ、それはわかるけどね。
でもそのまあ本人確認したら、これあの抽選が漏れた場合なんですけど、
うん、
これ今回その来ていただいたので本人確証取れましたんで、次のもし抽選があった場合はあのメールしますんで、
うん、
その時はもうポチッと押していただければ、
あそれはよかった、
再抽選できます、うん、ただ自動再抽選にならないんで気をつけてください、
はいはいはい、だから、まあ、今回の情報を紐づいてるから、
そうそうそうそう、
次は、まあ、ちょっと
楽になる
、うん、だけど自動ではやってくんない。
そうでちょっとゾッとしたんだけど、うん、これがもう連続で続きまくってると。
そういうことか。
トリックスとか見たらまだ9回目です、
うんうんうん、
これやばいよもう本当に欲しいものがなかなか手に入んない、
う
ん、
まあ、ミコシンそうだよな、ポケカもそうだよ、
そう
ポケモンカードとか
お金使いたいってなった時にこそみんなが欲しいものを好きになっちゃうのかもな、うん、なんかね。
でもそれで言うと俺もカメラ、
うんうん、
欲しいと思ってて、
おーおーお
ー、もうその仕事のヤババを超えたら多分買う、
えもう目星決まってんの
と思ってたけど、もう今週中に買うかもしれん。もう
えそんな欲しい、
うん、
まあ子供との思い出みたいなこと。
そうまさにミクロジーと一緒で、その子供と遊んでて、あ今シャッターチャンスって思った時にスマホ出してって、
なんかあれなんだあの2秒もないけどなんかね、
そうね。でしかもそのカメラ構えれ直すとうちの子も照れちゃってやってくれなかったりとか、
そうそうそうね、なんかあれもたっとするよね。
それで俺ミクロシンと全く別の回答に行き着いたんだけど、
うん、何
あのレイバンの
レイバン
サングラスの、
はいはいはい、
最近もうこの数週間前ぐらいに出た、
うんうん、
そのメタサングラスがあるの。
メタサングラス、
メタっていうあのインスタとかやってる、
はいはいはいはい、はい、
それがやってる AI スマートグラスね。
お
要はあのサングラスで目にかけるアイウェアなんだけど、
はいはいはい、
それで写真撮れるし動画撮れるっていう。
動画も、
うん、
写真も、
うん、
えサングラスにカメラついてるってこと。
そう
すごい。
それアプリで管理できてみたいな。
あでもスマホにどんどんクラウド溜まってってみたいな。
そうそう
欲しい。
それがね、
うん、
10万ぐらいすんだって。
10万か。
多分9万円の税抜きみたいな。
なるほどね。まあでもこれはまあでも画質とかもちょっと気になるかもな。
いっぱい見たけど画質もさほど変わんないの。
まあね、まだ出たてでしょ多分。おそらく
多分ね海外でずっとやってて日本に上陸したのが最近っていう感じ。
そうなんだ。結構じゃあアップデート3くらいになってるん
だよ。だってそのスマートグラスだから俺写真動画撮れるのがいいなと思って見たけど、うん、聞いた話その目の前で喋ってる外国人の言葉をもうその場で翻訳してメガネに出してくれるらしいぞ
本当に今売ってんのそんなもんが。
そう
アイアンマンの世界じゃんマジで。
だからあとこれは日本製にはないのかな、でも海外製だとできるのかな、うん、あのメガネにあのメンターテコナンみたいにブワーンってなんかウィンドウ出るらしい。
すごい時代になってる。それちょっとかまど買ってよ。いや俺も欲しいな、
買いたいけど。でも俺も今でも買ってもいいのよ、うん、だけどサングラスだからさすがに試着したくない。
まあ確かにね。え、でもその度とかはどうなんの。
俺はもう
度コンタクトだから、
ね、でも入れようと思ったら入れるらしいよ、度入りの。
あ、度入りもね、
うん、だからメガネとして使うこともできるらしいよ。
度入りができるっていう意味が分かんない、
ね、ちょっと時間かかるらしいけどね。
どう映してんの
ね、
ひ
ょっとしたら日本に入ってきたやつは映るとかそういうのはないタイプなのかもしれないけど、
でも写真は確実撮れる。
撮れる。
すごいよこれは。見たものが撮れるんでしょ。俺も欲しいよ、うん、書くの日記書くときとかめっちゃいいじゃん。
そうね、
もう目線で撮りたいっていうときあるじゃん。
そうそうそうそう。
うわー、
ただ縦になっちゃうらしいけどね、そのメタがやってる。
ああそうなんだ。あ、なるほどね、
やつだから
投稿できやす
い縦画像になっちゃうらしいけど。それでもこれすっげー気になってるけど、うん、もう試着せずに10万を使う気にはさすがになれないよね、
う
ん、
もうできないかまど、さすがに
やってやるよ。
いやごめんごめんって。こんなんもう本当に大事だからお金は。
いやだからちょっとね、
パーシー買ってあげないといけないから。
タイ旅行に行く前ぐらいにこれ見つけて、
うん、タイにそれあったら
と思った時に、タイ旅行中にあったらよかったのにがめっちゃあって、
これはもう元取れたって。
そうで、その上でこの間のトーマスランドで、うん、あったらよかったのにがめっちゃあったから、さすがにもう
でタイであったらそのやっぱ飛行機逃したら受けたよな。それかけてる状態でだったら飛行機逃した方が、
ね、
みんなの飛行機がサングラス越しに取れてたら
もう、うん、ひょっとしたらそんな機能ないけど、うん、だいたい涙でにじんでいくかもな。その映像。
あ、でもサングラスかけたらかまどもそっちの方がいいってなって、なんか
頑張んなかった、
頑張んなかったかもしんない。あ、まあでもちょっと欲しいものもね、
高い買い物はね、まあ、ここぞっていう時にやらないと。
でも買えないからなマジでな。はい、ということで今週のカミックは以上になります。また来週もぜひ聞いてください。それではさよなら、バイバイ。
ありがとうございます。